イランからって、おはようございます。2009年7月12日、FM 水谷放送、愛称 FM ピパウシ第99回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送し、その放送をインターネットラジオで聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこの二部隊のスタジオのあるところ、二部隊子ども図書館というんですけれども、このスタジオの前にはですね、畑がありまして、青紫のジャガイモの花が咲いています。そして今年はですね、ちょっと寒いせいか、ジャガイモの生育がとても良いようです。まあ、その他にですね、いろいろな豆類ですとか、ナスですとかですね、いろいろな作物がなっております。アイヌ語では7月をモニュラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
今日は4つのニュースを紹介いたします。1つ目は、7月1日先住民族サミットアイヌモシリ2008の開催1周年記念交流キャンプが行われた独自取材の記事です。去る7月1日ニブタニファミリーランドのオートキャンプ場を会場に、昨年開催した先住民族サミットの1周年を記念し、交流会を目的とした第1回のキャンプが、世界先住民族ネットワークアイヌ代表茅野史郎の主催で開催された。泊まりと日帰りの人を合わせて48名の参加があった。遠くは沖縄から参加された横井さんご夫妻や、東京からは数名が駆けつけ、北海道内からは手鹿谷、札幌、そして地元の淵屋、伊香市も相次い、ゆから、日本語で英雄女子史や沖縄の歌や踊りなどで交流した。ジンギスカンに舌鼓を打ちながら和やかに交流が行われた。2つ目の記事です。白血病乗り越え、5年ぶり、チカップさん、笑顔の復帰。2009年6月29日付、北海道新聞より。今日は5年ぶり社会復帰の第1回なんです。急性骨髄性白血病と戦い、この3年半余り入退院を繰り返してきた札幌のアイヌ文様刺繍家、チカップ美恵子さん60歳が28日、東京飯田橋のホテルで講演を行い、終始元気な笑顔で話し切った。完治のめどがついたためで26日に退院したばかり。まだこの社会はアイヌ民族に寛容じゃない、5年のブランクを取り戻さなきゃと力強く語った。日本の新祭り2009、日本現代詩人会主催の会場、今日東京に来る飛行機の中で白血病で亡くなった歌手の本田美奈子さんの歌が流れていた。あの時の辛さを思い出しました。チカップさんは言葉をかみしめるように語った。チカップさんが白血病で入院したのは2005年12月。ちょうど本田さんが亡くなった直後で、ショックは相当なものだった。治療に専念するため、マスコミや講演会に顔を出すことを控えてきた。再発に伴い、入退院を繰り返してきたが、白血球の数値も回復し、完治のめどが立った。講演は、チカップさんと交流のある日本の詩祭り実行委員長の詩人、麻生直子さん、檜山管内奥尻町出身の招待で実現。チカップさんは約50分間、アイヌ民族や文様のこと、自身の病気などについて語った。20歳代からアイヌ文様一筋でやってきたが、60歳になってやっとアイヌ文化の深さが分かってきたというチカップさん。指の関節の病気のため、もう刺繍が困難なことを明かし、まだまだ日本社会はアイヌ民族に寛容じゃない、 これからは横尾忠則さんみたいな面白いイラストを描いて努力していきたいと意欲を語った。3つ目の記事です。有識者婚、アイヌ新法を必要性明記、2009年6月30日付、北海道新聞第1面より、政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会、座長、佐藤浩二兄弟名誉教授の第9回会合が29日、首相官邸で開かれ、全国のアイヌ民族を対象にした生活、教育支援策の実施などを盛り込んだ報告書素案を大筋で了承した。素案に記述のない新法についても、その必要性を最終報告書に明記することで合意した。昨年8月に設置された有識者懇は、この日で実質審議を終了。次回、7月29日に最終報告書をまとめ、河村官房長官に提出する。佐藤座長は終了後の会見で、報告書で政府や国会にアイヌ政策に真剣に取り組むよう求める中で、立法措置にも言及したいと述べた。この日の議論では、アイヌ政策の理念や実施体制などをまとめたアイヌ基本法や生活教育支援策の根拠法などの案が出たものの、有識者懇として新法の内容や制定時期には踏み込まない見通し。具体案は、有識者懇終了後に発足する予定の継続審議期間や国会などの議論に委ねることになりそうだ。素案は約40ページ。アイヌ民族を先住民族と認めた上で、国の同化政策などがアイヌ民族の生活や文化に打撃を与えたと指摘。その復興に対する国の責任を明記し、国が主体となって政策を立案し、遂行しなければならないとした。具体策として、アイヌ政策を総合的に推進する国の窓口機関の設置、アイヌ文化や歴史の研究、教育、展示施設を核とした民族共生の象徴となる公園整備、アイヌ民族の日、歌唱、制定や学校教育の内容充実による国民理解の促進などを挙げている。4つ目の記事です。総括甘い報告書素案、チャランケみんなで語ろう、2009年7月7日付、北海道新聞同等版より、今回は茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんの寄稿を紹介する。去る6月29日に第9回アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会から報告書の素案が示されたが、あるルートからのファックスで内容を知ることができた。この素案で評価できる点は、まず明確にアイヌ民族を先住民族であるとしていることだ。2つ目に、アイヌ文化の伝承や発展に必要な土地、資源の利活用については、伝承活動等を行おうとするアイヌの人々の具体的な意見に耳を傾けるとともに、公共的必要性、合理性について国民の理解を得ながら進めていくことが重要であるとしている点だ。3つ目に、アイヌ民族の日、歌唱の制定を言及している点を挙げることができる。反対に評価できない1つ目は、アイヌ民族の歴史に関する総括の甘さだ。2つ目は、国会等におけるアイヌ民族のための特別議席の付与については、国会議員を全国民の代表とする憲法の規定等に抵触すると考えられることから、実施のためには憲法の改正が必要となろうとし、中長期的な課題であるとしている点だ。総括の甘さについて言及したい。同素案には、明治に入って和人の大規模な移住により開拓が進展したが、一方で近代的な土地制度の導入や同化政策などの近代化政策により、アイヌの人々は土地資源の利用を大幅に制限され、狩猟採集などの生業を失い、貧窮していくとともに、言語をはじめその独自の文化が深刻な打撃を受けたといえる。そして圧倒的多数の移住者の中で非支配的な立場に追い込まれ、差別の対象ともなったとしている。当時の政府や北海道庁は、北海道土地発見条例などによって開拓を推し進め、積極的にアイヌ民族を迫害していたにもかかわらず、加害者側の視点や反省が感じられない。もう少し慎重に検討していただきたい。国会等における特別議席をアイヌ民族に付与すべきか否かの議論であるが、私は絶対に議席を付与すべきであると考える。日本国憲法第43条には、両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると規定されている。この規定を読む限り、選挙で選ばれない限り国会議員にはなれない。 選挙ではある一定数を得票できなければ当選できないのも事実である。日本国の総人口が1億2000万人、北海道の総人口が567万人、北海道におけるアイヌ民族の人口は2万4000人、同庁の調査による北海道の総人口に占めるアイヌ民族の割合は 0.42% である。 1% にも満たない数字である。このように絶対的少数者の集団に対して選挙で代表者を国会へ送りなさいという主張は公平と言えるであろうか。形式的には平等であっても実質的には不平等であると言わざるを得ない。私は速やかに憲法を改正し、アイヌ民族が国会での特別議席を得られるようにすべきであると主張したい。最後に、先住民族などのように処遇しているかが、その当該国の成熟度を測るパロメーターとなろう。四郎さん、今までのニュースで何かございますか？
はい、2つ目の記事でですね、チカップ美恵子さんが、5年ぶりに復帰という記事がありましたけども、チカップ美恵子さんがですね、復帰されたというのはとても嬉しいことだなと思います。今後の活躍を期待したいと思います。
はい、私もそう思います。シロさん、コメントありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。